Hi everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今日はね、今朝からブログを書こうかなと思いつつもちょっとやっぱ時間がないなっていうことで音声、ラジオの方にさせていただきたいと思います。昨日はね、その前回、前回というかだいぶ前にね、皆さんにもご案内をした、なんだっけ、ワールドなんとかだっけ、雑誌に私のことを書いてくれたルーちゃんっていうアーティストさんがいてね、まあ、そのルーちゃんの話はまた違う時にするけれども、まず報告があって、ルーちゃんが iTunes トップ30に実は今週の初めだったかな、先週かな、になったんですよね。で、あのりゅうちゃんが、まさみさんもしかしたらトップ100に入るかもしれませんって言って連絡を来た翌日にはトップ30に入ってましたってなってて、そうなのということで、まあそのりゅうちゃんをねつないでくれたのはアファーメーションノートというね、私のノートであって、ものすごくそれを大切に使って書いてくれているのがりゅうちゃんなんですよね。もう本当にありがたいこと で、そしてもうなんと iTunes トップ30になったということでね、それで iTunes からなんかねパネルかなんかが来るみたいなんですっていうことで、いやそれもすごいじゃないってお話をねしながらランチをしていたんですけれども、まあ、そんな私がね今日皆さん届けたいお話は夢とかアファーメーションの話じゃないんだけど、まあね、お金の話、カテゴリーをちょっとまたご案内していきたいなと思います。前にね、お金のエピソードで子育ての表紙にするねと言いながら、結局サクセスの表紙にカバーにしたお話があるんだけども、最近多いんですよね。なんかこのカテゴリーに入れようかなみたいなね。なのでカバーを2つ作って、まあ、2つ作ってっていうか2つ入れてこの両方にも当てはまりますよみたいなね、そういうお話っていうのもありかなっていうふうに思っているところです。まあ、今日この話にっていうのは私、まあ、結構メモにね書いてあるのね。今一旦中断してすごい大爆笑してしまいました。主人が庭にいて、でレコーディングをするから、そのキッチンの窓から、まあ、あの家の中に入ってくるときは手を振ってねレコーディング止めるからって言ったにもかかわらず、うんって言って思いっきり忘れるの早いんですよね。だからさっさとレコーディング最中になんかガサガサって音がするなって、まあ、あの思ってね、最初のドアを開ける音だけ入ったんだけど、まあ、一瞬止めちゃったのね、レコーディングを。でもね、私の話聞いてなかったよねみたいな感じで、まあ、夫婦会話ね、まあ、入れなきゃと思うぐらい、まあ、いろんな話がどんどん入ってくるんだけど、 anyway メモにね書いていて、まあ、そのメモ あのトピックをね書いていてね、でこのトピックを今度話しようっていうものとかを削除していって、あ、もうこれレコーディング終わったっていうものとかをね削除していったら、最後に残ってるのが天使とお金の発見とお話、今日のお話なんだけども、そのお話があったので、いやこのノートから先にあのレコーディング全て OK っていうのノートにしようと思って、ノートっていうのもあのメモのことね、あの英語ではそういうのノートっていうんだけど、日本だとノートって言うとノートブックになるんだよね。だからね、そのあたりがねちょっと皆さん、まあ、こんな説明をしたいために協力をしてるんじゃないんだけど、 Anyway, let's get back。 確かね前回我が子のお金のお話とかっていうのがあったと思うんだけども、まあそのねお金いろんなお話っていうかエピソードがあるわけじゃない。で、まあ、その天使とお金のお話っていうメモ書きがあってね、これは何かっていうと、まあこれちょっと不思議エピソードにも入りそうなそんな感じもするんだけど、あの私がねやっぱりお金とか物質がすごい次元を超えるっていうのを、まあ、すごく認識した時でもあり、でまあそしてねやっぱりこのお金っていうものの価値っていうものを初めて意識した時でもあるんですよね。でそれはね何かっていうと、あの、まあ、小学校の時だったんだけど、道を歩いててね溝っていうのがあるわけよね、まあ、 その溝のねカバーがなくて、でその溝には水があんまりなくてね、今干からびた状態だったんで、そしたらねそこにあの江戸時代ぐらいかなと思ってね思い出して、もうはっきりとこのなんていうのかな、お金の形とか穴とかもすごく覚えていて、で実はこの間調べてみたんですよね。そしたらね記憶をたどって調べてみたら、平安の時代とかそのぐらいの時のお金だったみたいなんだけども、まあそのお金を見つけてね、わあお金だって、まあ小学校の低学年の私でもこのお金はきっと価値があるに違いない、見たことがないものとか、なんかあの学校のね本とか教科書になんか載っていたとかね、そういうので分かっていて、あこのお金を手にしたらお父さんお母さんに大きなお金に変えることができるかもしれない、お父さんとお母さんが喜ぶかもしれない、楽になるかもしれないと思ったんだよね。でそしてねやっぱり子供だから拾いたいと思うわけよね。だから拾おうと思った瞬間に、まあ、いつものごとくその頃ってものすごく、まあ、ベビーシッターのようにいろいろ教えてくれた天使がいつもついてたから、まあ、すぐ即座にダメっていうのが来てね。でそれは、まあ、あの絶対にそのお金を拾ったらあの違う次元とねつながっているから、すぐその時空間の中に入っていってしまって、でそうしてねこの世界にすぐには戻れなくなるし、または戻れないかもしれないって言われたんですよね。でそれでやっぱり、まあ、一瞬立ち止まりました。そのお金の周りには違う周波数がやはり漂っていて、でもその頃の小学校の私それを分かるわけないわけでね、もう拾いたいと思ったんだよね。でもその時にもう、まあ、ある意味お金とね、なんていうけ利益を取るかどうするかみたいなね、そういう感じなんだけど、でもねそのお金を取ってしまったらね、まさに戻れないって言われたら、やっぱり私はこの世界で自分の親とか自分としての生活とか人生っていうのを歩んでみたいっていうのをすごく小さい頃から思っていたので、でまあその頃って当たり前にね蝶々を取ったりとか虫を取ったりとか野球をしたりってね、いとこたちと遊ぶことばっかりが多い、そんな毎日ではある中でね、でも、まあ、ものすごく裕福だったかって言ったらそういうわけでもなくて、まあアパート暮らしをしていたのでね、でまあ仮住まいだよね。そうなってくるとやっぱり、まあ、あの自分の親のね何か助けになるんじゃないかとかと思うと、やっぱりこれを取ってお父さんお母さんが楽するかもしれないと思っても、取った瞬間違う世界に行ったら、まあ、戻ってこれないわけで、そうするとお父さんお母さんが楽するよりも悲しむんだよなっていうことを一瞬にしてね、まあ、自分の中で悟ったわけですよね。でもそれはその悟りっていうのは、まあ、それあのなんていうのかな、そこから2メートルぐらいね、まあ歩いたんだけど、まあ、5歩ぐらいかな歩いていて、その間になんかブツブツ絶対欲しかったのに、またいつものように邪魔すんだよねとかって天使のことをブツブツ思いながらね、なんかいろいろいろんなこと、なんか本当にそうなのって、だって100円とかね、まあ、その時の私にすると100円って貴重なわけだから、100円手にしたって違う世界に行くわけじゃないのに、なんでこんなすごい貴重なお金を見つけて入って、なんかそれを手にした途端に違う世界に行くわけなんて思っていてね。でブツブツ言ってるとね、やっぱり天使が戻っていって見てごらんってね、まあもう軽く5歩戻ってみればね、あの本当にそれが消えていればね、もうこの物質がお金が消えると同時にそれを手にしたら君も一緒に消えたんだよっていうことで、戻ってごらんって言われたんですよね。で周りに誰もいないしね、本当にそこにいるのは私と天使だけっていう空間だったんですよね。今でもねそこの壁とかいろんなことをすごい覚えていて、でもう天使にねやっぱり反発はないけど、戻ってみてやるって戻ったんですよ。で見てみたらね、まあ、本当にないの、わずか5歩しか歩いてないのにと思ったんだよね。まあ本当その時にね あ、本当一緒に消えてしまってたかもしれないと思ったら、まあ、その時あの天使の言うことを聞いてよかったと思うと同時に、やはりね、なんだっけ、そのなんだっけ、自分の欲だよね、欲を取るか、でも自分がどこに価値を置くか、まあ、もう家族との時間とかそういうことにね置くかっていうふうにしてね、小学校からそんな悟りしなきゃいけないのかって振り返ると思うんだけども、その一つ一つがすごく私にとっては教訓になりました。でもね、やっぱりこういうことって大人になってもすごく似たようなことっていうのがね起こるわけで、シャスタにね行った時に、あの一人でコーヒーね飲みに行って、まあ、本当その時ってすごい激動のような2012年の時だったんだけど、まあ、その時のお話ってどっかで言ったと思うんだけどね、もうその年の最後なんてね、もうそのマヤだっけホピの予言とかそういう予言とかの話とかのね、その日に行く12月までに私はもうこの年ほど自分の力をすごい使った年はないと思うぐらいの年だったんで、シャンシタにね家族で行ってる時に、朝一人でコーヒーをしてる時にやってきた二人の人がいてね、その人たちがいろんなお話をしてくれて、まあその時に太陽の光がまたパーンと当たって私のサードアイ、額をねすごく照らした時に、あ、もうそろそろ時間だねっていうことで、まあその時のお話を得たんだけども、まあその時にね、あの出会った人とやり取りっていうか連絡先をもらっていて、その後にご連絡をねすぐにいただいて、シャスタのね地底都市のことをいろいろやってた人たちだったので、シャスタの地底都市、不思議な空間を通ってシャスタの地底都市に行きませんかっていうか、行かないマサミみたいな感じで連絡をもらったんですよね。でもその時にもちろん、どのぐらいの時間っていうのがこの3次元の時間に値して、その世界で私が体験することがどのぐらい3次元の時間に換算されるのかわからないわけで、ね、だからこそ私はその時にお断りをして、私はもう子供たちと一緒に過ごしたいって、まあ、家族と一緒にね、主人とも、だから帰ってきた時にね、一番やっぱり悲しくなるなと思ったのは、我が子の成長とか我が子の子育てをできないまま、確かに地底としてみんなが憧れて行ってみたいと思うところでね、そういうやっぱり憧れとかいろんなお話を聞いてきたからこそ、あ、このチャンスってすごいんだろうなと思いながらも、その時にねもちろんお断りをさせていただいたんですね。でそんな話をした時に、ある日ねお友達だった人がその当時ね、もったいないって言ったんですよね。すごくみんなに自慢できるようなそんな体験になったかもしれないし、あの箔がついたはずなのにみたいなことを言ったんですよね。みんなに地底都市に行ってきた人としてね。でも私にとってはそういう、まあ、名声とかそういうことに関しての欲がなかったので、全然それって興味ないって、私は家族との時間っていうことをとてもやっぱり貴重にしていたので、私はその時の決断っていうのがもう全然それでよかったって思うんですよね。まあ、そういう優先順位とか決断も、つい最近ライトフィロソフィーっていう部分で私はちょっと説明をねあるところで、まあ、お話をさせていただいたんだけれども、やっぱり小さい頃と観点は変わらないんだなっていうふうに思います。だから私たちが欲を取るか、また自分たちが本当に望んでいるものを取るか、それはね一つ一つの選択の中で私たちがどう、振り分けていって、なんていうのかな、生きる術っていうか自分の人生の生き方っていうのを極めていくことになるんじゃないかなと思いました。お金の話で本当はもう一つあったんだけど、今日はなんかなんとなく不思議カテゴリーと、まあ、お金欲っていうお話になんかなっちゃった感じなので、多分ね、そのもう一つのお金の話は次回にしていきたいと思います。それでは Promise Me Love Your Life。 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのまさみライトでした。